先ほどご紹介に預かりました小平のリーフです。本当に今まであまり多くはないんですが、集会の時にその講師の紹介をこういただいた時に、本当に顔が上げられなくなった経験というのは初めてです。本当に先生がおっしゃってくださったこと、本当にもう私はそういうものではないということで、本当にこういうものでありまして、しかし本当にこういう中で、今回この天の橋立聖会第59回とあります、本当に歴史のあるそういう聖会に招いていただきまして、本当に恐れおののいております。多くの先生方がこの聖会で御言葉を受け継がれ、そして多くの兄弟姉妹方が主の恵みに預かって、そして取り扱われ、そしてその信仰が復興され、そしてそれぞれのところでその信仰の歩みが、また宣教の働きが進められてきて今日あるということを思うときに、本当に確かにこの時は時代を移り変わり、また人は変わっていきますけれども、しかし変わらない主ご自身が今日もこのところに立っておられるということを思います。本当にこうして、私自身も本当にもうどうにもならない、どうしようもないそんなものですけれども、ただただ神様の恵みによってこうして今あることを覚えております。本当にこの聖会、なかなかこう聖会で語る機会というのは本当に少ないんですけれども、その度に語るべきものというのは本当に一つしかなくてですね、もう毎回毎回もうここから語らせていただいている、それをこの午前は語らせていただきたいと思っております。一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの御名をあがめ賛美いたします。こうして第59回天の橋立聖会、本当にこのような癒しものをこのところへと、この御言葉を取り継ぐようにと立てられておりますけれども、本当に今あるは神の恵みと、ただただあなたの恵みを思うことであります。本当にあなたが、また本当に私たち一人一人を愛し、本当にあなたのその恵みを持って今日に至るまで導いてこられたことを覚えて皆をあがめます。本当にさらに今日この時、本当にあなたが私たち一人一人にお語りくださって、また本当にこのところに目には見えませんが、この真ん中にお立ちくださっているあなた様ご自身が私たち一人一人に望んでくださり、お語りくださり、また本当にその御言葉を持って私たちを作り変えてくださって、このところからお使わしくださることをお願いいたします。しもべは聞きます。主よお語りください。本当にこの癒しきものの口とともにあって、あなたがお語りくださいますように待ち望みつつ、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。こうして、人は変わり、そして主は変わらないということを先ほど話しましたけれども、福音も変わらないということですね。本当に神様がイエス様を通して私たちに用意してくださっている福音は変わらないわけです。この福音によって人は救われ、また作り変えられ、そして神様の栄光を表すものとされるわけですが、クリスチャンとはどういうものであるかということ、もう聖書にはいろいろな表現がありますけれども、私自身振り返ってみたときに、クリスチャンとは主のもの、キリストのものとされたものであるということが言えると、そんなことを思うんですね。ですから今回の聖会の主題は、主のものとされて生きると、そのようにさせていただきました。どのようにして主のものとされるのかというと、それは新しく作られることによってです。この17節に、ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたと。本当にイエス様によって新しく作られたものとされている、それが私たちです。ではどのようにして人は新しく作られるのか、それはイエス・キリストの福音、もっと言えばイエス・キリストの十字架と、そして聖霊によって私たちは新しく作られたものとして、ものとされ、またそのようなものとして歩ませていただくわけです。この午前は第2コリントの5章が開かれていますけれども、ここは使徒パウロが命をかけてイエス・キリストを述べ伝える、その働きをしているのはなぜであるかということを熱く述べている、そういうところです。パウロはかつてはクリスチャンを迫害するその先頭に立っていた、その人物でしたけれども、しかし パウロはですね、そこから変えられて、イエス・キリストを、本当にこの迫害を、どんな迫害を受けても、このイエス・キリストを述べ伝える者として歩み抜いた、そんな人となったわけです。パウロをそのように生きるようにさせたのは何であったかということが、ここに語られていますけれども、14節に、というのは、キリストの愛が私たちを捉えているからですと。キリストの愛が捉えている。パウロ自身もこのキリストの愛に捉えられている。だからこそ今パウロはそういうこういう歩みをしているのだということなんですが、まあ、ではキリストの愛はどこに表されたかというと、十字架です。この十字架は信じる私たちに何をもたらしてくださったのか、まあ、そのことを見ていきたいと思うんですが、まず第一のことは、罪と滅びからの救いをもたらすということです。14節でパウロはこう言います。私たちはこう考えました。一人の人が全ての人のために死んだ以上、一人の人が全ての人のために死んだと。本当にこれは驚くべきことです。身代わりの死ということですが、これは私たちのこの生きているその社会の中で、こういうニュースが伝え、こういうニュースを伝え聞くとですね、本当に大きな衝撃を受けるんですよね。本当にそういういろいろな事故や事件やそういうようなことの中で、一人の人が誰かを助けるために自分の命を犠牲にした、犠牲になった、そういうようなニュースを聞くときに、私たちは本当にこのもう言葉では言い表せない衝撃を受けると思うんです。一人の人が自分の命を投げ打って、またその人生を投げ打って死なれるということ、これはどんなに大きなことであるかということです。イエス・キリストの十字架の死は、すべての人のために死なれた身代わりの死であったということで言われています。それは私たちを罪と滅びから救うためです。この5章の最後の21節のところに、神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました、それは私たちがこの方にあって神の義となるためですと。罪を知らない方、本当にイエス様は神の子として罪を一度も犯さなかったお方ですけれども、私たちの罪を負って身代わりとなって、この、罪とされて、本当にあの十字架の上で罪人としてですね、本当にその神様によってその罪の裁きを一身に受けてくださって、そのようにして十字架にかかって死んでくださったわけです。だからこそ私たちはイエス様によってその罪が許されて神の義とされる、神様によしと正しいものであると認められる、そういう恵みに扱っているわけですね。私たちは自分の正しさによってではなくて、この神様から、イエス様のその身代わりによって神様から恵みとして与えられる義、正しさということなんです。それゆえに私たちは神様と和解し、神様と共に生きることができるようになったということなんですが、本当にこの十字架に示されたキリストの愛、これはもう最大の愛と言えます。あのヨハネの福音書の15章13節に、人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていませんと。これよりも大きな愛は誰も持っていません。ですからこれ以上ない愛、命を犠牲にする愛で、イエス様は私たちを愛してくださったということです。自分の友のためにとありますけれども、イエス様は友とは言えないような、むしろ罪を犯し神様に背を向け敵対していたような、そんな私たちのために身代わりとなって命を捨ててくださったということです。パウロ自身も本当にそうです。このクリスチャンを迫害していた、またイエス様もなぜ私を迫害するのかとパウロに言いましたけれども、本当にその迫害していたイエス様がパウロの自分の罪深い自分の身代わりとなって死んでくださったということを知ったときに、パウロも本当にもう大きな衝撃を受けて、彼の人生は全くこうひっくり返ってしまった、全く変えられてしまったということなんです。本当にパウロはそのキリストの愛に捉えられて今があるということを言っているんですね。 私自身もこのキリストの愛を知らされてきた、そんなものであります。